お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月26日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリア東部の一部では家庭やスモールビジネス向けの電気料金が最大 10% 値下がりする見通しです。これはオーストラリアエネルギー規制局が小売会社が請求できる上限価格デフォルトマーケットオファーを引き下げることを決めたためです。家庭向けの電気料金は南オーストラリア州、ニューサウスウェールズ州、それにクイーンズランド州南東部で最大 10.7% 下がる見込みです。クリス・ボーエンエネルギー相は再生可能エネルギーの普及が電気料金の引き下げにつながっていると述べました。
It's no coincidence that 50% renewables and 440...
再生可能エネルギーの割合が 50% に達し、家庭用バッテリー支援策によって41万台以上の家庭用バッテリーが導入されたことは決して偶然ではありません。これは利用者本人だけでなく、すべての人の電気料金の引き下げにつながっています。ボーエンエネルギー省でした。連邦政府は盗まれた世代の被害者支援のため新たに260万ドルの追加予算を拠出すると発表しました。先住民の子どもたちの強制連行についてまとめた報告書、Bringing Them Home が公表されてからおよそ30年になりますが、提言された83項目のうち、実施されたのはわずか5項目にとどまっています。政府は追加支援を打ち出していますが、支援団体は保証は金銭的なものだけではないと訴えています。グナイ・グンディジマラ・ジャブ・ウルン族出身のリディア・ソープ上院議員は政府に対し、Bringing Them Homeの提言を実行するよう求めました。
Sorry means you don't do it again.
総理というなら二度と同じことを繰り返してはいけません。しかし現実には2026年の今も2万4000人のアボリジナルとトレス海峡諸島民の子どもたちが施設などで保護されています。今も起きていることであり、母親の腕から赤ちゃんが引き離され続けているのです。ソープ上院議員でした。ニュースを続けます。イスラム過激派組織イスラム国に関係していた女性たちの第二陣が今夜オーストラリアに帰国し、到着後に起訴される見通しです。トニーバーク内務省によりますと、女性7人と子ども12人は長年滞在していたシリアの難民キャンプを離れオーストラリアへ向かっています。バーク内務省は政府としてこのグループへの支援は行っていないとした上で、違法行為があれば厳しく対処する方針を示しました。今月初めには別の女性4人と子ども9人がオーストラリアに帰国していて、このうち女性3人が到着後に逮捕され、現在も拘束されています。3人のうち2人は奴隷制度に関する罪で、もう1人はテロ組織への参加と、紛争地帯への渡航に関する罪で起訴されています。盗まれた世代の生存者や支援団体が、ナショナルソーリーデーの今日、トラウマに配慮した高齢者ケアの充実などを求める新たな報告書を政府に提出しました。ヒーリングファンデーションが公表したこの報告書では、1997年の報告書、Bringing Them Home で示された提言のうち、実施されていない項目について、今後2年間で取り組むための行動計画が示されています。97年の歴史的な報告書で出された提言のうち、94% は今も実施されていません。ヒーリングファンデーションのシャノン・ドットソン CEO は、クイーンズランド州での補償制度の導入や、家族との再会に向けた記録へのアクセスの改善、 さらには高齢者ケアの見直しが重要だと述べています。生存者の多くは今高齢者ケアの対象となる年齢です。トラウマに配慮し、文化的にも安心できる支援が必要です。例えば住み慣れた家で安心して暮らせるよう必要な費用を自己負担しなくて済む仕組みが求められています。ドットソン CEO でした。アメリカ軍がイラン南部で機雷を敷設していた船舶やミサイル施設を攻撃しました。すでに不安定な停戦合意が揺らぐ恐れがある中、イランの交渉団トップらは和平協議のためカタールのドーハに到着しています。一方、イスラエルのネタニヤフ首相がレバノンの親イラン武装組織ヒズボラを壊滅させると表明したことで、和平合意への期待にはさらに影が差しています。イラン側は和平合意にはレバノンでの戦闘も含めるよう求めています。ビクトリア州のジュシンタ・アラン州首相は23日に65歳で亡くなった元メルボルン・ディーモンズの監督で MND 運動ニューロン疾患の啓発活動に尽力したニール・ダニハー氏について州として追悼式を行うと明らかにしました。ダニハー氏は13年前に MND と診断され、当時は余命27ヶ月と付けられていました。その後、自ら設立した慈善団体 Fight MND を通じ、研究資金集めや病気への理解を広げる活動を続け、話すことができなくなってからも支援を訴え続けました。アルバニージー首相は連邦議会で追悼の意を表し、勇気、前向きさ、そして情熱によって多くの人に希望を与えた偉大なオーストラリア人であったと称えました。アラン首相はダニハー氏は州が与えられる最高の敬意にふさわしい人物だと述べています。
Yes.As an incredible footballer and the contribution he has made.
素晴らしいフットボール選手として、この州、そしてオーストラリア全体の競技会に大きく貢献しました。さらに MND と診断された後も、病と戦うだけでなく、治療法の研究や資金集めに全力を注ぎました。その活動は本当に多くの家族の人生に、大きな影響を与えました。アラン州首相でした。ニュースを続けます。昨年12月に発生したボンダイのテロ事件をめぐるロイヤルコミッションで標的となったハヌカのイベントについて州警察がイベントに対する危険性の分析を行っていなかったことが明らかになりました。その一方で事件前の数ヶ月間、ユダヤ系コミュニティに対する脅威レベルが懸念される状況にあったこと、さらには事件の数日前、ハヌカ関連イベントの警察官の常駐を要請していたことも明らかになっています。州警察のリエン・マカスカー副長官は、警備上のリスク評価は実施できたはずだと述べました。
Yes, I see no reason why a threat assessment could not be completed for that event.
そのイベントについて脅威評価を行えなかった理由は特にないと思います。現在の脅威の状況をそのイベント向けにしっかり反映させることが重要だったと思います。
is provided for that particular event.
マカスカ副長官でした。最後にスポーツ、そして天気予報です。まずはスポーツ。オーストラリアサッカー代表サッカルーズの主力アタッカーライリー・マグリーがハムストリングを痛めワールドカップを欠場することになりました。27歳のマグリーはオーストラリア代表の中でも創造性と影響力を兼ね揃えた選手の一人ですが、土曜日に行われたイングランド2部チャンピオンシップのプレーオフで所属するミドルズブラがハルシティに敗れた試合で左足のハムストリングを負傷しました。トルコとの初戦を3週間後に控えるオーストラリア代表にとって大きな痛手となります。オーストラリアは6月1日までに FIFA へ最終の26人メンバーを提出する必要があります。トルコが相手となる初戦は6月14日カナダのバンクーバーで行われます。続いて天気予報です。お昼の時点での明日27日水曜日のお天気です。パース次第に雨が強まるでしょう。最高気温は23度、アデレード一時的に雨が降る見込みです。最高気温は19度、メルボルンにわか雨で最高気温は17度、ホバートは雨、最高気温は17度、キャンベラは曇りで最高気温は19度、シドニー次第に雨が強まるでしょう。最高気温は22度、ブリスベンにわか雨で最高気温は24度、そして最後にダーウィン、晴れで最高気温は31度となっています。以上、5月26日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。